Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月16日になりました。
はい、
炎上さんがね、
うん、
ちょっと前の時にね、
うんうん、
私の髪型について、
はいはい、
あのオープニングでお話しされた時があったんです、
はいはい、クリンクリンとした
クリンクリンのパーマについて、
はい、ハリウッドスターみたいな
そうそうそう、
うんうん、
であの話が、
はい、
あの僕の周囲からもいじられてたなあ言
う
て、
うん
ね、
心外そんなんじゃないのに、
は
い、
そうなんですけどお便りいただきました、
う
ん、
はい、
破れ傘さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
先日の放送オープニングで、
うん、
原田さんがライブに向けて髪をパーマネントしてきはったのを、
うんうん、
真子さんが猛烈にディスってはったのがとても印象に残りました。皆さん、慎吾さんは今僕のことを褒めているんですよ。
そうそう、
と無理やりフォローする原田さんの口調にアイロニーを感じたのは俺だけやったのでしょうか。慎吾さん、これからもその調子でお願いします。
いや、じゃあそれは原田さんの言い方が悪かったんかな。ほんまにあの本当にね、やっぱりあの芸能人しかできない髪型やっていう ね、そうです、
そうですよ、
思い切ってます。
思い切って、
そうですよ、です
あだいぶ落ち着いてきましたけども ね、
でも、はいはい、すごくいいと思います。
私はありがとうございます、うん、
一般の人ではない
ないですか、
うん、
もうね、パーマでお送りしてます原田博之でございますけれども、どんな番組かというとですね、
はい、
半径 500m というフリーマガジンを、うん、この炎上さんが編集長として出しておられまして、はい、あまりに面白いフリーマガジンなので、
はい、
あのこぼれ話を編集長がするラジオ面白いんちゃうかと、
はい、
いうことになってね、じゃあやろうということになりまして、うん、なんとですよ、うん、近々、
はい、
このラジオ番組400回を、
すごいですね、嬉しい、
嬉しいね、うん、398回がね、
はい、
今日らしいよ、
すごい、
あと2回だからもう400回に向けてさ、うん、いろいろお便り欲しいなとも思ってるんですけどね、
本当に本当に、はい、
まあそうやってその一つのフリーマガジンがきっかけで始まったラジオ番組なんですけど、
はい、
炎上さんがもう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも、
はい、
あのこぼれ話聞いたら面白いやろうということになりまして、
はい、
結果2つのフリーマガジン編集長からこぼれ話を聞くというラジオ番組になっております、はい、そのフリーマガジン読んでみたいという方おられると思います、
うん、
ご心配なく。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしています、
はい、
私たちのサイン付きということになってますので、どしどしメッセージを送ってください、はい、どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所、お名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
400回に向けてのいろんなお便りもお待ちしておりますということで、 KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
仕事を届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、うちたかコーポレーション、うちたかコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m、
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、毎回一つのバス停がきっかけの特集からお話をいただくんですけれども、はい、まあ、どこのバス停がきっかけだったかということはですね、予想していただいて最後にバス停当てクイズということでバス停を言うというのが常になってまして、まあ、時にはお店の名前のクイズになることもあるんですが、一つクイズがあるというのが名物でございます、
はい、
今日は何クイズ？
今日ね、バス停当てクイズにしたいんですけど、
はいはいはい、
この今からその今日はその剣道の道場を紹介するんですけど、
お
う
お
う
お
う、そこの道場の名前を言うとね、
う
もう本当にあのバス停ってすぐに思いついてしまいそうなので、
う
ノーヒントでいきたいですバス停の名前を。
だからはい、
いいですか？
みんな大丈夫だと思います。
いいですか？
はい、
はい、そういうことです、
うん、なので話を聞いていると特に道場の名前がヒントになっている、
うん、そうなんです、
ということでいいと思います。
もうほぼほぼヒント、はい、はい、そういうことなんでいいですかね、はい、剣道の道場いろいろあるんですけど、
はい、
京都でこの京都下がり松道場というところがあるんです ね。ここはもう40年以上ずっとなさってる道場なんですよ、
はい、
で地元ではもう名物でね、
はい、
木造 の建物の中で毎週木曜日と土曜日にね、
うん、
まあ、少年剣士ですよね、
うん、
小学生を中学3年生ぐらいまでかなを教えておられる。で、はい、教えておられるのがもともと警察の OB の方が始められたので、その方が後輩へと警察の OB の方を集められて、で、まあ、なさっている、
うん、
まあ、ほぼもうボランティアもみたいな感じなんですけれども、はいはい、で、今道場長ということでなさっているのが、もともと京都府警にいらっしゃいました大迫孝則さんという方なんです、
はい、
でこの方はそういうこういう道場があるって聞いてね、
うん、
で先輩からぜひ教えてあげてほしい、もうそう上手い方なので、
なるほどなるほど、
八段とかの方なので、うんうん、じゃあ行きましょうということで教えておられるんですけど、
うん、
かな、ちょっといろいろとバス停のヒントにもなりますけど宮本武蔵とかね、
はい、
剣術の達人じゃないですか、
うん、
ああいう人を作りたいわけじゃないと。
ああ自分は、
はい、
はいはいはい、
すごいですよ。本当にそういうゆかりもあるところだし、
うん、
下がります道場ってついてるんですけど、はい、そういう強さっていうんじゃなくて、うんうん、すごい面白いのが明るくて元気な子供にしたいと。
あ、なるほど。
剣道を通じて、
はいはいはい、
普通やっぱりね強さって求めていくもんだと思うんですけど、
は
いはい、
うん、
明るくて元気なために剣道を使いたい。
なるほど。
でその意思のある方ばっかりが教えられてるので、
うん、
強くなっていかないでしょ皆さん。強くなっていくし大会とかでもいろいろと、はいはい、買っていかれるんですけど、どこかやっぱこう賑やか、
うんうん、なるほどなるほど、
なんですよ、
うん、
わーキャーって、はいはいはい、でいろんな道場があって、うん、やっぱ全然ビシッっていう、
まあもっと拙者みたいなこともあるわ。
そうです。でも、うん、礼節を重んじてみたいなところももちろんあるし、はいはい、全然皆さんが無礼なわけじゃないんですよ、はい、
もね、
でも一番にそっちを思われているので、うん、なんかこうニコニコ元気
っ
ていう中で、うん、だから私は剣術っていうものに対してちょっとだけ偏見があってね、
う
ん、なんかそういう世界っていうのは本当にこう礼儀だけがバッとまず先行して、うんうん、その中で強さを求めていくみたいな感じかなと思ってた、
うんうんうん、
でもそうじゃなくても強くなれるし、
はい、
そして剣道が好きになれるし、
うん、
で元気になれるし、
うん、
明るくなれるんだと、
はいはいはいはい、
いうふうにかなりこの取材をして発見があったんですよ。
面白い。
だからなんかやっぱりダメですね、偏見を持ってたら。
うん、なるほど、
うん、インタビューして聞いてみないともう全然違うっていうのに出会ったのの、うんうん、まあ結構最初の方かな。
だいぶ前の記事なんですね。
前なんです。これはね、半径始め15年前でしょ。15年前ですもんこれ。
本当に
その最初の年に
じゃあその時明るく元気やった子は青年ですよ。
あ、もうだからその時10歳やったら今25歳ですもんね。そうなんですよ。だからあのちょっといいなと思って、こういう風にあの剣道を習うのはいいことやなと。で、地域の方と一緒にやられてるんですよ。地域の方がすごくそこのお世話をされたりとか、
はいはいはいはい、
なんかこういろんなボランティア的な感じでみんなが見守っていて、うんうんうんうん、いいなと思う。だから剣道に限らずそういうところがあると地域にいいんじゃないのかなと、
う
ん、
いやそうね。でも本当指導者がそのまあ道としてさ、どんな道を教えたいかっていうので本当変わりますよね、きっと。
そうですね、
うん、剣道というもので何を育てるのかっていうことって指導者 で
それがで正しい剣道やって言うとありました。
あ、本当ですか、
うんうん、そうなんですかね。私剣道のことよく知らないですけど、ね、うん、
本来剣道と
そうそう
明るくて元気になる、
そうそうそうそう、
そういうことですよと
おっしゃってました。
あ、本当、
うん、
それはなんかほなうちの子も、
ああそうそうそうそうそう、
明るく元気にさしたいなみたいなね。
あ、でもあのだからこうお母さん方がもううちの子はねうちの子はねってみんなが言う道場なんですよ。ほうほう、だからこうもう本当に
その剣道を通してどう変わった、
そう
どう元気になった、そうです、何が良かった、
そういうことです、
みんなが言いたくてしょうがない、
そういう感じでしたね、
はいはい、もう無口で武骨になりましたとかじゃないねんな。
そうそうそう、
か
いいことやなと思って。
ほんまやね、楽しそう。
はい、
なるほどね、
はい、
これはもうあの下がり松がもうヒントですから、
宮本武蔵ですから、
これはどうでしょうね。
皆さんも分かられてると思うんですけど。
あ、そうですか、
はい、これは、一乗寺下がり松町、
一乗寺下がり松、うん、はい分かってましたっていう方がおられるのではないか、ね、
多いと思います。
はい、これ今もあるかな。
あります。
あ、本当ですか。
はい、だから40年以上ですね、もう。
わあ、すごいな。
はい、
あなた剣道部ありました、高校に。
ありました、高校にもあったし中学にもありましたけど、そのこういう地域のっていうのは近くになかったのでいいなと思いましたね。またそのクラブとは違う感じですよね。
独特の音やもんな、
うん、
パシパシってして ねやーとかっつって、
そうそうそう、そうですそうですそうですそうです、
わかりました、
はい、
これもうちょっと詳しく見てみたいなというような方おられるかもしれません、
はい、
それこそ本当にもう15年経っているので、
はい、
あのぜひ見ていただきたいと思うんですが、
はい、
そんな15年前のやつも残してないわという方ご安心ください、はい、あのウェブページが充実しておりまして、
はい、
過去記事が全部見れるようになっておりますので、
はい、
半径 500m で検索していただくとウェブページが出てきて、
はい、
そこに、下がり松道場と検索していただくと、はい、その記事が出てくると思いますので、
はい、
そちらでも楽しんでいただければと思います。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス一乗寺下がり松町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
幼少期に剣道のドラマをよく見ました、
うん、
選んだ曲は森田健作でさらば涙と言おう。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
いや、びっくりしました。炎上さん、俺は男だ、見ていない、あんまり
知らないです。
世代ギャップがもう若いのね、あなたはね。
そんなことないですよ、そんなことないけど。 そんな流行ってましたか。
もう再放送に次ぐ再放送です、僕はね。
知らないです。
いや、もう森田さんがあの剣道を通して、でも本当に元気に明るくでしたよ。とても青春な感じですね。懐かしいと思った方ももしかしたら同年代とかちょっと上の方ならおられたかもしれません、僕とね。お送りしたのは森田健作でさらば涙と言おうでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車
バートヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都
看護師が代表メディカロードジャパン例えば内装のアイデアから広報まで病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添いますお医者さんの味方メディカロードジャパン
原田ひろきの
サウンド話
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます
ありがとうございます、
はい、
今日はですね、
うん、
あの先週さ、
はい、
あのサイトの、
はい
三輪くんが来てくれましたんですね、
はい、沢さんと
沢さんとですけど、はい、ちょっとこれお気づきの方おられると思うんですけど、
はい、
サイトのサウンドロゴがあのごく最近に新しくなったんですよね
はいそうです
でまあこう2つ聞き比べていろいろ話してみようかなという感じがありまして、
はい、
どうする古い方から聞く
そうですね、
はい、じゃあ、まずはサイト、
はい
最初に作ったサウンドロゴを聞いてください、
うん、はい
三輪くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案三輪くんが彩りの里を届ける会社サイト
まあもう明らか三輪くん推し
そうですね
三輪くんって誰やねんね、
はい、
あの僕の中ではサウンドロゴ知らんわシリーズね、
うんうん、
知らんわって言いたくなるやつ、
うんうん、はいはいはい
でもこう番組聞いていただくとだんだん出会っていくし、
はい、
あの半径500メートルも三輪くん推しで、
うん、
三輪くんのこうイラストが、
はい、
ずっと
漫画にねしたりしてました、はい、
でこう三輪くんって面白いなみたいな、
はい、
だからもう沢くんがでやってもいいぐらいなんですよしばらくしたらこれでな佐賀広沢で
いう、はいはい、
いう感じです
か、ね、でもいいですよねいろんなエピソード盛り込みながらね
そうそうそうそうで、まあ、やっぱサイトっていうのが彩りの里っていう感じやっていうのはね、
うん、
一つ大事かなと、
はい、
でまあこれ皆さんこれが最初のサウンドロゴなんですけど、
はい、
今鳴ってんのを聞いてもらってもいいですかね、
はい
現在流れているサイトのサウンドロゴです
彩りの里と書いてサイトと読みます佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイトあなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作るそれがサイト
どうでしょうい
やちょっとやっぱりもうあの三輪くんじゃなくてサイト推しにねなってますね
そうそうそう、
うん、
でもなんかこう作戦としてあもうサイトのことは分かってるし、
うん、
そうだよねこういう空気、うん、いい空気だよねあそこみたいな
そうなんですよだから私この間ね、うん、来られた時も言ってはりましたけどやっぱり自分らが本当にその土地で楽しく生きるっていうことを体現していないと、
はいはいはい、
なんか皆さんに勧められへんって言ってあったじゃないですか、
はいはい、
そういうの好きやわ
だからなんかそれがサイトですよ
そうそうだから自分らが本当にあそこでいろんなことをして楽しく土地活用して生きているそれを見てぜひっていう
そうやんな、うん、やっぱりこう説得力になるよねそれが、
う
ん、そうそうそう
なんかこんなんいいですよって提案しておいて全然違う生活してたらまた違いますもんね、
う
ん、
そうや
んな
そうそういややわ、
うん、
反応反 X っていう考え方とか、う
ん、偉いわ
なんかこうな知ってもらうっていう時代からこうもうちゃんとこう
そう
空気感伝えるっていう風に、ね、
そうなんですよね
段階が上がって、
うん、ただ単に提案するだけじゃなくて私たちはこういうのがいいと思うっていうのを言いながら提案するっていうのが私は好きですね、はいはいはい、
なるほどね、
うん、
なんかそこのそれがちゃんとこう、
うん、
整ってきてサウンドロゴも、
うん、
もう再投資になったという、ね
はいはい、
感じがありまして、まあ、こういう変遷で見るとなかなかその変化も面白いなというね感じがして長くこうスポンサーやってもらってることでね違う角度からのサウンドロゴも作れるということがあって、
はい、
ちょっと2曲続けて聴いてもらうってのは面白かったなと思います、
はい
サウンドロゴそれによってこうなんか会社の状況も分かってきたりするものだなと思ったりしました以上原田博之のサウンド話でした
サウンド版半径 500m
心も肌もすっぴん気 麗愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ、
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
まあ本当に毎回ゲストに来ていただくこと、あるいは電話でみたいなことになってるんですが、
う
ん、今日も電話がつながっております、はい、自己紹介お願いします。
はい、株式会社人間の代表山根絞ると申します。
よろ
し
くお願いします。
よろしくお願いします。
もう呼びたくて呼びたくてたまらなかった方です、はい、
もうリスナーの皆さんがですね、うん、あれ聞き間違えたかな、株式会社、うん、人間で合ってる、うん、と思ってると思うんです。人間、
そう、
はい、
という名前の会社をされている、
はい、
そうなんですよ。漢字2文字人間で、会社名になってるんですけども、
はい、
はい、大阪にある宮城広告制作会社でして、うん、まあ、会社の中にこうデザイナープログラマーもいるような制作会社になってます、う
ん、なるほど、は
い、私人間さんとね、はい、人間さんっていうのは人間さんの皆様と、
人間さんの皆様と、
はい、お会いしたことがね、もちろんもう1年ぐらい前かな、
はいはい、
でもうね、皆さん個性的なんです。見た目がまず
人間さんの皆さんは、
はいはい、今お話ししてくださってる山根さんは、うん、もう六角形だか八角形系だかの眼鏡をかけてらっしゃったりとか、
はい、
はい、ちょっと個性的なスポックス君みたいな、
そうですね、スタートエッグのスポックみたいな髪型したやつ、そうそう、
はい、
花岡というものが代表、は
い、いらっしゃったりとか、
まあ、共同代表だったりするんです、
ね、そうなんですよ。だからもう代表の方も面白いただね、すごいのがそんな見た目本当にいろいろ変わってるな、面白いなっていう感じじゃないですか、
はいはい、
それがもう本当にみんな感じが良くて、
感じが良くて、
感じが良くて、はい、面白くて優しくて、
はい、
でも発想が豊かで、はい、もうお仕事がもう私出会ってこんな仕事してる人がいるのかと思ったんですよ、
うん、
ちょっと人間さんがどんなお仕事されてるかをちょっといろいろ言ってみていただけませんか。
だいぶハードル上がってますけどね
いや、
はい、いや光栄でございます。
はい、
でですね、まあ、うち、まあ、15年で、うん、まあ、15年もやってるんですけど、
はい、
まあ、最近大きな仕事しまして、
はい、
例えば去年やったら、大阪・関西万博あったと思うんですけども、はい、そちらの方の、こう、万博の会場内の装飾、
は
こう、いろいろこう、フラッグとか、
はい、
床に書いてあるサインとか、そういうのを、まあ、あと会場音楽とかもね、
はいはい、
あと、モニュメント、
はい、
のデザインを担当したり、
はい、
まあ、エキスポワールズっていうプロジェクト内で、いろいろデザインさせていただいたりとかですね、はい、あとそれに関するこう街中を装飾するようなシティドレッシング事業とかも、うちの方で制作させていただいたりしておりました。
なんか、
ね、最近自慢してるやつですね。
すごいことされてるでしょ、
うん、
すごいことされてるんだけれども、うん、そのアイデアの源泉でしょ、
うん、
もうこんな面白い装飾ですかとか、
はいはいはい、
こんな面白いキャッチコピーですかとか、
うん、
こんなビジュアルを思いつかれるんですかっていうようなことばっかりなんですよ、う
ん、それは何、その
そうですね、うん、うちの会社の方針というかね、
はい、
会社理念が面白くて変なことを考えていると言ってまして、
もうその通り、
まあ、面白いのはもちろんこう変なことというか変であること、個性的であることを尊重して、でちゃんとそれを考えているっていう会社で、15年やってますと。
なるほど。
だからこんな個性的でいろんな大きなお仕事ができるんだっていうのを私は知ることができたんですよね。なるほど。
ただ変なことばっかり言ってるんじゃなくて、ちゃんと受け入れられてニーズに応えてんのに変さが失われてないという凄さね。
もうそれがもう見事で、
うん、
もう例えば最近なさってるあの植物展の話もちょっとしていただけますか。
あ、そうですね、ちょうど今開催中です、はい、あの六甲山のね一番上に六甲資材っていう施設があるんですけども、はい、そちらの方で今奇妙異植物展、奇妙異植物展というものを、はい、これちょっとね言葉で聞くと分かりづらいんですけど、うん、はい、まあ、奇妙で可愛い植物展を略して奇妙異と言ってるんですけど、はい、ただ、まあ、ホームページとか見ていただくと分かるんですけど、うん、結構あの気持ち悪いというかね、うん、インパクト強いあの、うん、例えば目のついたひまわりとか、はい、あと口がついててこう笑い出すキノコとか、はい、そういうね、ちょっと宇宙植物と名付けましたその都市伝説を生み出す植物をたくさん作って展示するっていうイベントをやってまして、それも絶賛、今開催中ですね。
え、今ごめんなさい、今の植物はその創作したものなんですか、実際にある植物ではなくて。
ね、創作したものといえば夢がないんですけども、噂されている宇宙植物を採取してきてここで展示しているという。
なるほど、
ですよ、面白いでしょう、
はい、奇妙異植物展。
そうね、あのね、
なるでしょう。
で、すごいのがやっぱりクオリティが高いっていうかね、
はいはいはい、
うわ面白いとか、はいはい、うわすごいとか、うわ綺麗とかね、はいはい、そういうその一定のクオリティがすごい担保されてるんです、人間さんのやられることは。
なるほど。
私もそれが見事なんですよ。
なるほどね。
面白くて、うわ変わってるなっていうことをあんなにもあの完成度高くできるんだっていうね。
これあの社内的には、うん、
はい、
爆笑しながらやってる感じですか、なんか。
いや、打ち合わせするときはもう、すごいヒリヒリした空気で面白いことを考えてるんですけど、その中でもやっぱりこう、盛り上がるときは盛り上がるんですよね、こう、いい企画が思いついたりとか、はいはいはいはい、面白いこうコピーが生まれたりすると。
なるほど。
で、その盛り上がりを察知して、これだって言って、企画書を作っていったりとか。
なるほど、なるほど。
うん、実際クソ真面目にこう面白を考えてるっていう会社
で。なるほどなるほど、めっちゃ面白い。だから海の苦しみは見えますね、
うん、
でももう産んだ時にめっちゃ、まあ、盛り上がって。
そうなんです。
そしていやでも気持ち悪いですよこの、うん、笑いをねこう真面目な顔でクライアントに説明するっていう仕事はね、うん、なんかやってて何をやってんだ、何を売ってるんだろうって思う時もあるんですけど。
なるほど。
そうか、 大爆笑をちょっとするところを しっかりとあの真面目にプレゼンするから、
はい、そうかそうか。
笑いを売るっていう仕事はね不思議な仕事やなと思っていつもやってますね。
真面目ですよ、感じが良くて。
いやでもそれはあの嬉しいっていうか、すごい好感度高い。
本当に好感度高いんです。で、もう私はもう本当に惚れ込みましてね、
はいはい、
で最初に出会ったのが実は今開催されてる驚異の部屋のね、はい、三人展やってるじゃないですか、中之島美術館で。
中之島美術館、はい。
はい、で、
驚異の部屋の私たち、
私たち、はい、はい、それです、それです。それの、キャッチコピーとかね、人間さんが、うちは定段本作ってたんですけど、
はい、
ポスターとかを作られてて、今、多分ね、皆さんネットでポスター、本当に面白い、かっこいいポスターが出てると思うんですけど、それは人間さんが作られたんですよ。
なるほど。
で、今、もう本当絶賛面白い。こんな面白いもん考えつくなよっていうあのグッズをね作られて、ちょっといくつか紹介してもらえませんか。
そうですね、うん、まあ驚異の部屋の私たち消滅せよ、はい、で、まあ、森村康政さん、矢野健二さん、うん、柳美和さんの3人展になってまして、はい、これもう数えたらね、うん、2024年の10月から打ち合わせに入らせていただいてるんで、かなり長いことその3人の打ち合わせに入れさせてもらってたんですね、
はいはい、
でその中から生まれたこうコンセプトとか、
はい、
アイデアとかそういうとこからメインビジュアル作っていったり、こうコピーを作っていったり、サウンダル美術館というコピー最終的になったんですけど、
はい、
そういうメインコピーを作らせていただいたりしてたんですけど、
はい、
その中でさらにねこうメインビジュアル以上にこうやっぱ盛り上げてたいな、この、はい、3人展を盛り上げたいなと思ってまして、
はい、
ただこう3人の作品に関わるのはやっぱ違うなと思ってたので、その外であるそのグッズショップの方を盛り上げようかと思いまして。
なるほど、はい、
で、それを美術館側に掛け合いまして、うん、美術館のショップの中にもう一個小さなショップ消滅屋という屋台みたいなね、ちょっと見た目がおかしいんですけど、昔駄菓子屋みたいなわけわからんビジュアルになって、あと、まあ、ビレッジヴァンガードにも近いような、こう、
はいはいは
い、いろんなポップ、手書きポップをたくさん
作って
もらって、そこで、他の、まあ、美術館では売らないような、作らないようなオリジナルグッズを作らせて もらいました。
めっちゃ面白いじゃないですか。
すごいんですよ、はい、あのね、 森村さんは一番ね先輩なんですよ、お三人の中で、はいはい、本当にもう先輩っていう感じなんですよ。だからそれにちなんでね、お菓子が、
そうですね、はい、で5つ商品あるんですけど、まあ、全部言ってたら長いんですけど、うん、その一つがそのありがとう森村パイセンというお菓子で
パイセンって言ってパイとせんべいがくっついたみたいですよね、
はい、そうなんです、最高やな、
まあ、森村さんはねやっぱ一番年上だし、あのもう美術館にとってもやっぱ大先輩なんじゃないかと思いまして、はいはいはい、パイセンを称えるために、パイとせんべいを組み合わせたようなお菓子を作らせていただきました。いやもうね、
その開発力ですよ。
リスナーの皆さん想像してほしい、うん、ありがとう森村パイセンっていうパイとせんべいを売りたいっていうプレゼンをする現場を想像してほしい。
面白いっしょ。
これドキドキしますよ、怒られるんじゃないかと思って。
そうね。いや大体もう
本気で作ってますからね。
そうね。
さっき考えてるっていう部分でちゃんとこう高山堂っていう、 こう歴史あるあのお菓子屋さんがあるんですけども、はいはい、そことコラボしまして、はい、ちゃんとこの、商品を一からね、
おいしいもの
パイセンで組み合わせるにはどうするかっていうのを考えてもらってオリジナル商品を作ったっていう感じですね。
ね、
4つ目の表現者になってるよね。
そうなんです。
それはすごいですね。
すごい、だからもう人間さんの、うん、で そうでありながら本当に温かくその包み込むね、はいはい、感じがあってね、や優しい集団なんですよ。
なるほど、
本当に
良かったですか今の、
はい、
もう作家さんへのリスペクトもね、
はい、あるし、
あるっていうこと
だよね。もともとこの3人の作家さんが大好きだったんで、
う
ん、
そうでしょ、
とにかくその、あと美術も、現代美術も大好きで、この3人の3人展が大阪で流行らなかったら終わりやろうと思ってたんで、
なるほど。
ちょっと何としてでもこう、
そう
身を削ってでもやっぱ盛り上げたいなっていうのが、
ね、もうね、本当に、本当に大変だっただろうとお察し申し上げます。
はい、
もう楽しさと、はい、もう苦しみの間でね、はい、きっと進んできたんだろうと思うんですけど、ね、
あと何個かちょっと商品
あ、はい、チラチラと、はい、
あと例えば、これダジャレが多いんですけど、
はい、
驚異の部屋のマドラーっていうのがあるんですけど、はい、僕たちのオリジナルグッズで間取りをそのままマドラーにしてしまうマドラーっていうあの商品がありまして何言ってるか分からないですけど音声だけだと今回の展示のまあマップですね、間取りをそのままこうドリンクを混ぜるマドラーにさせていただいた商品とか、
なるほどなるほど、
あと脅威の部屋の綿菓子たち消滅せよっていう、こう綿菓子を、
ね、私と綿菓子を、ね、
作らせていただいて綿菓子を売ってたりとか、
なるほど、
変なところでいくと脅威の標識っていうので、あの本当にこう標識を作ってる道路標識を作ってる業者さんと一緒に、コラボ標識を作らせていただいてこの3人の作家のオリジナル標識を売っているとか、そ
う、なるほどなるほど、
もう標識と同じ色彩で、
なるほど、めっちゃ面白い、うん、
そうなんですよ、本物なんで、あのほんまにこう、反射板が本当の反射板で、
そうそうそう、
すごいことになってましたね
すごいことになって
で、でも本当に欲しくなるものばっかりなんですよね。
そうね、いやいや、もうだからもうそこの商品に至るまでにどんだけのアイデアが出たかっていう話ですよ。
そうですそうですよ。多分いっぱいボツになってるんです。
ダジャレも言いまくって。
ありましたね。
ね、そりゃそうでしょうね。
そうですね。
冗談みたいなこと言いながら苦しい表情でみんなで、ね、
それはやっぱ綺麗にちゃんとクオリティ高く最後仕上げはるので。
わかりました。
はい。
いやもうまだまだ聞きたいんですけども、うん、お時間が来てましてですね。
はい。
とにかくはリスナーの皆さん一つはあの中之島美術館に行っていただくと、うんうん、人間さんにも出会える、はい、ということが一つですね。
それからそこのね
奇妙異植物展六甲さん、
六甲さん、それも
8月16日まで
やってるということで、はい、あのぜひ出会っていただければなと思いますし、はい、これから先も多分いろんな変わったことが、うん、あの生まれてくるんではないかと楽しみです、
はい、
あのぜひまた、スタジオの方にも遊びに来てください。
はい、ぜひぜひ、あのたまたま寄ることがあれば、
はい、たまたま寄ることが、は
い、ぜひともお願いします、
はいはい、
もう一度最後お名前お願いします。
株式会社人間の山西ボルでした。
本日はどうもありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、山根さんからリクエストいただきました、
はい、
筋肉少女隊で踊るダメ人間。本当はここでジャスラックトークの名曲が流れてるんだよ。サビが 人間人間言ってました
ね。もう一緒にね長いことかかってうちもね、
はいはい、
3人の定談をね、
はいはい、
している本を、いわゆる作品カタログと一緒にこうひっついた結構大掛かりな本を今回作ったんですよ。
これも自信作。
いやもうすごい時間かけて作ったので、はい、もう人間さんたちとね一緒に頑張ってこうその会をずっとみんなで乗り越えながらやったんですね。あちらはグッズとかいろんなものあります、はいはいはい、うちは本作って今公式図録っていう名前でね販売開始されてますのでぜひ皆さん
手に取ってほしい。
はい、ユニオンへの作ったはい。はい、公式図録をぜひ、はい、
ということでございました、お送りしたのは筋肉少女隊で踊るダメ人間でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー足指ピカピカ足裏爽快マッサージくすぐったいのが癖になる3パックのと支えて未来を開き京都で100年超えました大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、フットクリエイト。
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが昨年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
はい、今日もですね、
はい、
ゲストの方に来ていただいております。まずはお名前お願いします。
はい、公益社団法人宇治市観光協会の上野と申します。
よろしくお願いします。
ようこそ、は
い、よろしくお願いします。
もうブーブーパークさんがここは応援したいと思った一つとして、うん、
はい、
宇治市観光協会、は
い、そうですよ。なんか宇治ってやっぱ歴史とか文化がね本当にいろいろとありまして、
はい、
それを発信していくっていうことにいろんなあの手この手で発信をなさっているので。
なるほど、
はい、どんなことで発信されているんですか。
はい、ありがとうございます、はい、宇治といえば、うん、まあ、お茶とか、うん、平等院とか思い浮かべる方多いと思います。まさに観光地というところで、うん、まあ、今一番力を入れているのはやはり SNS で、はい、たくさんのお客さんに来ていただくというところで。
だからこう、はい、本当に民間のいろんな方が来れるように、はい、一番手っ取り早く SNS で、
はい、そうですね、
うん、
一番早いし、
早いし、
はい、
うん、最近若い方もたくさん行かれてますよね。
そうですね、昔と比べて観光客の客層がちょっと若かったりとか、
はいはい、
美味しそうなスイーツとかも増えているので。
そうなんです、もういっぱいでした、はい、スイーツもいろいろあるんですよね。
はい、そうですね、はい、もう観光しながら食べながらという形で、うん、
はいはいはい、
結構その上野さんが宇治紹介するよ、
うん、
言った時に、うん、まあここでしょ、うん、いっぱいあると思いますよ、うん、だからどういうどこから行く、
うん、
何をに出会ってほしいと今思ってるみたいな、うん、教えてもらってもいいですか。
私はね、
うん、私は
ごめんなさい、
すごいですね。
私は茶団子好きなんですよ。
どうしてもそれ言いたかった。
ごめんなさい、
すごいじゃないですか。私はね言ってますやん。
すいません、上野さんが言うべきです。
いいですよ、僕も茶団子です、はい、ありですよ。なぜか最初に言いたかったみたいですから、はい、
ありがとうございます。はい、おっしゃる通り茶団子。ただ
よかった、はい、よかったね、
茶団子といっても たくさんの種類がありまして、
う
ん、
はあ、
串に刺さってるものや、はい、バラバラで入ってるものや、
はいはい、
粉がかかってたりとか、はいはい、いろいろ茶団子って言っても、
うん、粉かかってるのあるんですか。
いろいろありまして、はいはい、私もこの場でどれって紹介するのができないぐらい
茶団子も
種類があります。
串に刺さってへんのは私知ってるんです。めっちゃ美味しいですよね、あれ。
そうなんです。
ポイっぽい食べてしまいます。
ポイっぽいな。
ポイっぽい食べてしまいます。もういっぱい食べてしまいます。
わかるよ、
美味しいでしょ、
うん、手でもう直でな、うん、
あとかき氷に乗ってるやつある
し、ね、
茶団子が、はい、あれも美味しいんですよ。
ありますし、抹茶もほうじ茶もあります。
ほうじ茶もあるんですか。
はい、
ほうじ茶団子、
ほうじ茶もあります。 かき氷もあります。
え、
ほうじ茶かき氷、
はい、なんでそんなほうじ茶
抹茶ほうじ茶両方ともあります。
あるね。いやほら宇治行ったら緑みたいに
思ってる、ね、
はい、緑と
そうでもないと
茶色と
茶色もあるんやぞと、はい、
なるほどね、
いうことですよね。
え、まず私が言ってしまったから茶団子の話になりましたが、他にもあるんですよね、はい、きっと。
そうですね、まあ、あの抹茶系のやっぱスイーツももちろんですし、です、ね、抹茶のなんかお塩とか使った天ぷらとか、
はいはい、あ、はい、それもあるか、
抹茶塩でね、は
い、そうですね、結構あのご飯系というかもスイーツも一日楽しみでいただけるような感じです。
なるほどなるほど、
はい、私あの茶そばも食べたんですよ、
はい、
あのあそこのものすごく混んでるあの道で、はい、美味しかったわ、すいません、私の話ばかりで、はい、すいません、いい本当にねたくさんあって、
はい、今もなんていうの食べるの取ったやん、
うん、
見るはどうですか。
そうですね、景観も綺麗でして、うん、まあ、京都といえば結構混雑してるイメージあるんですけども、はいはいはいはい、まあ、それでももちろん人はたくさん来ていただいてますが、やはり京都市内よりはちょっと
続
いてるかなと。
穴場、穴場ですね、
そうですね、
はい、ゆっくり昔の、まあ、平等院とか、はい、宇治川沿いとか、はい、景色を見ていただける場所かなと思ってます、は
い、あ、いいですね、
平等院はいいからな、
いいですよ、静かでね、
いいですよね平等院、
う
ん、
そうですね、
僕はすごい好きなんと、宇治川のほとりを、うん、はい、ぼんやりいるだけでいいでしょ。
そうですね、あそこいいですね、
うん、すごい好き。
そうなんですよ、本当にもう今日みたいなあったかい日とか、ね、はい、もう気温が上がって、もう特に桜のシーズン、はい、すごい人来ていただいてました。
そうですか、はい、これからまたちょっとね、はい、なんかあったかいからしばらく続くんでしょうね。
そうですね、
良い時がね、
はい、
これちょっとせっかくやし5月の16日以降で、うんうん、
はい、
まあ、宇治市観光協会側からちょっと覚えておいてもらったらいいみたいなのがいくつかありますかね。
そうですね、やはり夏はイベントがあります。その中で毎年やってるのが、まあ、宇治川の鵜飼です
、ね、
鵜飼、
はい、
鵜飼、あの船で見るんですか。
はい、そうです、船の乗船いただいて、うん、鵜ですね、鳥の鵜が餌を取って吐き出すところを見ていただくというところで、はい、夜のかがり火を見ながらお楽しみいただきます。
うわ、すごいですね、
すごい、
これ何月から。
7月の、毎年でいくと7月1日から9月の最30日まで、
は
い、
でそう宇治に行って始まってれば、はい、なんか予約したらその日で行けたりする。事前予約の方がいい。
はい、毎年で行きますと当日お越しいただいてチケットご購入いただいて、
まあ、できるんです
ね、はい、いただきますので、
おそらくそうなるだろうという感じですね、はい、
そうですね、
なるほどね、7月そんな感じ。
はい、
花火大会もありますもんね。
そうですね、昔ですありまして、で今も花火大会ではやってないんですが、その代わりいえ、あのライトアップ
やってまして、
そうなんですよ、今日の七夕 in 宇治っていうのをやってまして、
はい、
もともと京都市内で今日の七夕っていうのライトアップやってたんですけど、はいはい、それをまあ宇治でやろうというところで、
なるほど、そうですか、
はい、今年も開催予定となっています。
結構派手な感じでやられるんですか。
そうですね、毎年ライトアップ してるんですが、今年はまあちょっといろいろ AI とか組み合わせて、うん、まあ、できたらというところで、はい、ちょっと、はい、内容につきましたよ、まだ
今もう川から練ってるところ ね、
ですね、
川から見るんですか。
川から見ます、遠野島の中の中洲の公園から見ることができますので、
いいですね、
はい、
良さそう。いやもうぜひね、
うん、
今宇治どうかな、うん、みたいなことで、うん、空いてる日にチェックしていただくのがいいと思うんですけど、
はい、
まあ、SNS 力入れてるということなんですけど、
はい、
まあ、どこにどういうふうに、まあ、フォローしたりアクセスしたらいいですか。
はい、まずは、宇治市観光協会、まあ、宇治市で調べていただいたら基本一番上に出てくるようになっています、はい、で SNS につきましても宇治市観光協会が、京都オフィシャル宇治とかで入れていただいたら投稿が出てきますので、
なるほど、
はい、そちらからぜひフォローしていただければと思います。
X もあるし、
X もあります、
インスタもあると。
はい、あります。
なるほどね、
うん、
もうこれ調べといて、
はい、
あ、始まった、うかいや、
うん、
はい、
休みの日に行くと、
はい、
そうですね、でインスタについては、スタッフが、観光協会のスタッフが上げている投稿もありまして、
うん、
結構日々の状況とか、
は
い、リアルタイムな、結構公式な感じではない、
うん、
こうスタッフの何々ですみたいな感じで上げている投稿
も
ありますので、
そういうのもいいかもしれないですね、
はい、すごい見やすいかなというふうに思います、う
ん、上野さんも上げる。
私も、はい、私が上げるとどうしても公式的な、なんですけども、もちろん個人的なやつも上げてます。
上げて、
はい、
すごいですね。
だからもう上野さん見つけた、あの人
チャダンゴいろいろ詳しかった、う
ん、チャダンゴのことばかり
俺知ってるで上野さんみたいな感じで見ていただくというね。
上野さんチャダンゴ詳しい方なんですねやっぱり。
私出身が宇治でずっと宇治に住んでますので、なんか一応食べたことは全種類あるかなという。
全種類、
はい、
うわ
あります。
すごいですね、
そんな
に
全種類
全種類食べた
って小高天狗さん知らんかったのに勝てるわけないやん、
ね、そうやね、うん、全種類一応食べてますって。
インターセプトみたいにな、
ね、
もう私は言うて茶団子茶団子言うて
そうですね、
はい
う
んはい、ただ全部美味しいっていうイメージしかなくて、
うん、そうね、
そうですね、はい、美味しいです。
地元の人が言うてんじゃん間違いないですよ、
う
ん、
そうですね、はい、ちょっとなんか宣伝っぽくなく言わはりますもんね。
いやほんまに
本当にね、
いや僕は美味しいにゃっ
と、うん、そうそうそうそう、
はい、そうです、私は美味しいですね、
にゃっとついてこれんのか俺に、
そういう感じが見えましたね、
はいはい、うん、わかりました、はい、ということでございまして、
はい、
あの美味しい茶団子と上野を探すということで皆さんね、
はい、
よろしくお願いします。
SNS 探してみてください、はい、上野さんの、
はい、ぜひホームページもチェック、 X インスタもフォローしていただいて宇治を楽しんでいただきたいと思います、
はい、
お時間来てしまいました。最後もう一度名前をお願いします。
はい、公益社団法人宇治市観光協会上野と申します。
本日はどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM 94.9 MHz
AM 1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーでは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。花田さんこれ聞いてみといてよって言って渡されているアルバムみたいなのが、まあもう20代の音楽を始めた時、まあ、18、19からミュージシャンになりたいって言い出して友達と音楽を共有する中でたくさんあるわけですよね。でこうもらってて何回かは聞いたけど分からなかったみたいなアルバムがですね、突然ものすごいなんていうかな、光を発するというか、分かるっていうことが起こったりするのがあるんだなって思った出来事が最近ありました。福島とか遠條さんとかと一緒に音楽の話をするときに、原さんウィルコっていうバンド好きだと思いますよみたいなことを言われていて、でこう聞いてるうちに結構好きかもってなってたんです。すでになってたんですけど、ある時ですね、そのウィルコの前身はアンクルテュペロっていうバンドなんですよっていう話が出たんです。でこれは僕の記憶の中に、うわっあいつ俺に渡してたな、そのアルバムっていう友達がファッて浮かんできて、で自分のその CD ラックを帰ってね調べたらアンクル・ティペロが1枚あったんですね。で、あそうかこれそういうことやったんかってなったんですよ。まあ勉強不足が恥ずかしい話ではあるんですけれども、でまあ CD をプレイヤーに入れて鳴らし出したら夢中になってしまいました。なんて素敵なアルバムなんだろうということでね、しばらくそれしか入ってなかった時間がありましたね。あの CD の出てこない、もうそれがずっとなってね、帰るたびにそれ聞くみたいなことになってたんですけども、今日はそのアルバム、僕が出会ったアルバムの中の1曲目ということにしましょう。とてもカントリーででもオルタナな感じでございます。アンクル・ティペロでスレイト。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨタカローラ巨動、
カロカロカローラカローラ京都キョウキョウキョウトのカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、はい。先週からね、うん、ちょっと言い出してて、うん、今日のオープニングも言ったんですけど、
はいはい、
あの今日の放送が398回らしくて、
うわ、
だ来週のその次が400回、
うわ、
もうおかげさまでございます。
本当にありがとうございます。感慨深い、
ね、
はい、
ね、聞いてくださっている皆さん、応援してくださっている皆さんのおかげで400回が近づいてきたということで、
はい、
あのメッセージを募集したいと、はい、いうことになりまして、放送400回記念企画、テーマは記憶に残るサウンド版。
はい、
これどんなこと考えられます？
いや、いろいろやっぱり、原田さんが面白いことを言ったりね間違えたりもちろん私も間違えたりいろいろしましたよ。
そうね、うん、リスナーの人が、うん、お前がなってっと言ってたと思いますけどね。
はい、
炎上進行面白いのあるからね、
時々ね間違ったりするのでね。
いや、うん、もうあともう数えたいね、うん、君が Q シートを出してなかった事件の、ね、
最近はね結構ちゃんとね Q シート見るように、豊からの田中さんに言われて練習してますけど、
よくそんなことが言えたものがね本当にびっくりするぼんやりっぷりの時が今もあって、まあ、ほぼ収録ですからね。
そうそうそうそう、
生の時に皆さんにぜひ見せたいですね。もう生放送も何回かあったし、それについても送ってきてくださるかもしれません、
はい、
400回の中で記憶に残っているラジオの出来事、いろんなことあると思いますので、
はいはい、
私にとって大事な回だったみたいなのもね、うん、きっとリスナーの人にとってはあるかもしれないし、
あ、そうかもしれない、
この放送で出会った何々と今も何々してますとかね、
うん、
そんなこともあるかもしれない。
あ、そうですね、
うん、そんなも知りたいので、うんうん、どしどし送っていただきたいと思います、
はい、
そして、私たちの番組の柱になってます2つのフリーマガジン、半径 500m おっちゃんとおばちゃん、プレゼントを続けております、
はい、
ぜひプレゼント希望の方は遠慮なく書いてきていただきたいなと思います、メッセージどこに送ればいいですかね。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに、そして400回記念に向けては記憶に残るサウンド版でぜひお便り送ってほしいと思います、
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。探した出会いを